トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は先月の市長就任から1ヶ月、初めてのご出演になります富山市の藤井博久市長です。番組の後半では市長のお人柄に触れるお話も伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿き伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日はこの番組で初めてお話を伺う富山市の藤井博久市長です。県議会議員だった藤井市長は富山市長選挙で初当選、先月24日に平成の合併で誕生した新富山市の2人目の市長に就任されました。市長に就任して1ヶ月経ちました。今のお気持ちからお聞かせいただけますか。
はい、市民の皆さんの負託をいただいているということで、身の引き締まる思いで市長としての職務を務めさせていただいております。毎日が勉強という気持ちで、しっかりと取り組んでまいっておりますので、皆さん方またご理解、ご支援いただきたいなという気持ちでいっぱいです。
この市長としてのですね、責務についてはどうですかね。
そうですね、やっぱ行政のトップであると同時に市民の代表でありますので、物事をしっかり決めて責任を取るということが市長の一番大事な仕事だというふうに思いますので、こういう自分の立ち位置をですね、肝に銘じて進めていきたいなというふうに思ってます、
は
い、
市長の公約である、幸せ日本一の政策の頭文字がですね、幸せで市民の声が第一、はい、
そうですね、
それからあがですね、あらゆる価値観を大切に、
はい、
それから分かりやすい情報公開を、
はい、
最後の世はですね、政策はスピード感を持ってということなんですが、はい、この中で強調したいものは
そうですね、市民の声が第一、これがやっぱり基本だと思いますね。住民の皆さんが、それぞれの社会での生活に対してどんな不安感だとか、そういうものを持っていらっしゃるかということにやっぱりしっかり素直に耳を傾けてですね、でどんなところに生きづらさを感じているか、あるいは自分の住む地域やそれぞれの社会での生活に対してどんな不安感だとか、そういうものを持っていらっしゃるかということにやっぱりしっかり素直に耳を傾けてですね、そのために我々市長として、そして市職員としてどういうふうに取り組んでいくべきかということをまた考えながら政策に落とし込んでいきたいなというふうに思ってます。
この公約実現、そして今後 の政策遂行にあたって市民の皆さんへ、
はい、これからはですね、富山市も少子化の時代になりました。そして超高齢社会になっています。今までのようにですね、全部の要望を叶えれる、全部を市役所があるいは富山県が国が実現できるわけではありませんので、将来世代にとってやっぱりツケを負担感を残さないという立場で本当に今必要なもの、そして本当に将来世代にとって必要なものは何かというやっぱり物差しをですね、地域の方々、市民の皆さんと一緒にこう議論しながら、やっぱお互い理解した上で取捨選別して進めてまいりたいなというふうに思ってます。そういう意味で、いろんな声をですね、上げていただきたいなと、届けていただきたいなと思ってます、はい、
少子高齢化が進む中、藤井市長が目指すのは持続可能な都市づくり。そのために将来世代に必要なもの、そうでないものの判断を重要視する考えです。判断の過程で議会とともに市民の声をどう取り入れていくのかに注目です。トップインタビューいいね富山、ここで藤井市長お気に入りの曲です。 市長、今日の1曲目ですか。
はい、スマップの世界に一つだけの花、これでお願いします。
これはどうしてですか。は
い、そうですね、曲の歌い出しがですね、はい、ナンバーワンにならなくても、いい、もともと特別なオンリーワンっていう歌い出しなんですね。これはですね、本当に今コロナでですね、閉塞感があって、自信をなくしている人たくさんいますよね。まあ、でももともと本当にこの世に生まれて命があるっていうのは、それだけで本当に大事なオンリーワンなんですから、まあ一人一人そういう気持ちで頑張ってほしいなというふうに思います。はい、
スマップで世界に一つだけの花。トップインタビュー、いいね富山。富山市の藤井博久市長に小山健一がお話を伺っています。藤井市長が継承するというコンパクトシティ政策や、富山市のネクストステージとしてのスマートシティ、そして合併検証など今後の取り組みについて藤井市長です。コンパクトシティ政策ですが、まずこれまでのですね、コンパクトシティ政策の評価検証という観点ではいかがですか。
はい、まあ、これは森市長がですね、まあ、情熱を注いで、本当に一生懸命リーダーシップ取ってこられた、そういう政策だというふうに思ってますし、この政策ですね、環境の面からも、地域公共交通を、維持していくだとか、少子化そして高齢化の社会に、持続可能な、都市構造、都市経営の構造を残していくという観点からは、やっぱり内外から高い評価を受けていると思うんですね。で、私も、この政策に関しては大変高く評価をしています。
そのコンパクトシティ政策の象徴の一つとも言うべき路面電車の南北接続については、
そうですね、約100年間、鉄軌道でですね、富山駅の南北が分断されてたわけですね。まあ、これをですね、南北を同じレベルで、一体化で、開通したと。富山市内の LRT 約15キロ岩瀬からですね、富山市内を巡る、この周遊するような鉄軌道ができたという交通体感が出来上がったということは、すごく、富山市にとってみても世界に誇れる、公共交通の、一つの形が出来上がったなというふうに思っています。まあ、これも本当に評価に値することで、まあ、今後も、富山駅を結節線にですね、南北をしっかりとバランスよく、発展させていくためのLRT というのはですね、富山市にとって大事な、公共交通の一つだというふうに考えてます。ま
あ、そういったことも含めてですね、コンパクトシティ政策のこれからなんですが、特にあの周辺部屋ということになるんですが、
う
ん、
そうですね、やっぱり郊外に小さな拠点を作っていく、まあ、それを鉄軌道あるいはバス、などの二次コースでしっかり結節していくと、要は団子と串ですね、これをしっかり完成させていくというのが、これからのコンパクトシティ政策の完成形を目指して取り組んでいかなければならないという部分になってきます。はい、
次にですね、まあ、前市長から託されたとも言うべき合併検証なんですけれども、まずあの藤井市長が見たこの平成の市町村合併ですが、特にあの新富山市誕生についてはどう見てらっしゃいますか。
そうですね、私は若い時から政治に携わってきて、その中でもですね、平成の大合併非常に大きな出来事だったということはですね、まあ、今自分が市長になるきっかけの一つにもなった出来事だったんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、実際沿岸部であるだとか、郊外の方々、そして、合併した、旧町村部の方々からは、合併したことによって地域が疲弊したんじゃないかというような不満もお聞きするわけですね。まあ、決してそういうわけではないということであります。コンパクトシティ政策中心市街地の活性化によって一番恩恵を受けるのはやっぱり郊外部分であり中山間地であり、そういうことでありますので、こういうことをですね、しっかりお互い理解して、その一体感を醸成させていくと、要はいろんな特徴のあるエリアがですね、それぞれのことを理解して、いくというのが、これから取り組んでいかなければならないやっぱ市長の大きな仕事であるなというふうに思ってます。
は
い、
そこにはやっぱり検証することも必要なんですね。
そうなんですね、まさに検証があって次の一手が打てるということでありますので、まずは地域に出向いて、私も出向きますけど、富山市役所の職員がですね、出向いて市民の皆さん方の声をしっかり聞いてくると、住民の方々が何を望んでいるかと、そして将来世代に対していかに付けを を少なく負担感を少なくしていくかというのは大きなポイントになりますので、そういうことも大事だなというふうに思っています。はい、
そのコンパクトシティ政策の次はですね、はい、富山市のネクストステージということで、はい、スマートシティへの取り組みということになるかと思うんですが、はい
はい、幸いにして富山市には富山市のセンサーネットワークシステムもありますし、そういうようなものをフル活用してですね、いろんなビッグデータを集約していくということも可能なわけでありますので、今各課でバラバラにやっているような政策に横串を刺してですね、はい、一度一つのテーブルに乗せて、市役所の中でまず、今やっているスマート化デジタル化に対して共通理解を図っていくということをまず始めています。今、それをですね、今後6月の議会以降に具体的に提案してきたらいいなと、生活の中で自然にその恩恵が受けられるような、そういう全市のスマート化を目指していくというのがやっぱり一つの大事なポイントだなというふうにも考えてます。はいはい、
さて今皆さんが一番関心が高いのはですね、新型コロナウイルス対策です。
そうですね、
まずはスムーズなワクチン接種に向けて、
はい、富山市でも、去る5月17日から一般高齢者の方々に向けてワクチン接種を開始させていただきました。おかげさまでですね、富山市医師会や県の医師会等々医療従事者の方々もですね、本当に協力的で一生懸命やっていただいてますんで、我々市役所としてもですね、全力を挙げて、スクラムを組んで、はい、皆さんのためにワクチン接種、スピーディーに行っていきたいと思います。
はい、ワクチン接種ご苦労も多いかと思いますので、舵取りしっかりお願いいたします。
はい、わかりました。
まずはワクチン接種、そして市民の暮らしの支援や経済対策と、これからも続く新型コロナ対応でも藤井市長の取り組みに期待です。そしてコンパクトシティ政策に続く富山市のスマートシティ化では、今後どんな計画が出来上がり具体的な形が見えてくるのかに注目していきたいと思います。トップインタビューいいね富山、ここで今日の2曲目です。藤井市長が気に入っているというシンガーソングライターの一人、あいみょんで春の日。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と町の毎日を守る寿武器伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、富山市の藤井博久市長に小山健一が聞いています。ここからはですね、藤井市長について知りたい、特にですねお人柄が分かる質問をさせていただきます。まずは座右の銘は、
はい、やればできるというのが座右の銘ですね。はい、
これはどうして。
ですね、私は中学校3年生の時に、後に高岡商業高校の野球部の監督になられて、名将と言われた伊藤洋治先生、この方がですね、日体大を卒業して初赴任地が私の中学校だったんですね。
あ、そうですか。
それで、伊藤洋治先生に野球を教えていただいたというのが、この言葉との出会い で伊藤先生がですね、いつも、選手あるいはその野球部部員を励ますのにですね、やればできるんだよと、やればできる、やればできるということを繰り返し言ってらっしゃって、それはそのまま座右の銘になってます。
その野球がですね、はい、ずっと続いてるわけですね。
はい、今守ってるのはベンチですけど。
高校時代はね、キャッチャーをされてた、はい、
そうですね。
その後の人生との関係ってのはどうでしょう。
そうですね、キャッチャーっていうのは一人だけ扇の要で野手の方を向いてるんですね。はいはい、要はそのチーム全体を統率しなきゃダメな立場ですね。もう一つ大事なのは監督との意思の疎通なんですね。監督は何を考えているのか、要は全体をよく見渡して、そこに思いを馳せるというか、人の意見をまず聞くっていう癖もやっぱりキャッチャーの経験じゃないかなというふうに思ってます。
それが今の市長につながるわけですね。
そうですね、結果的には、そういう姿勢で物事やっていきたいなというのはやっぱり
そんな藤井市長の富山市政での手腕に期待いたします。
はい、ありがとうございました。
トップインタビュー、いいね富山。今日はこの番組初めて、先月就任したばかりの富山市の藤井博久市長にお話を伺ってきました。森前市長の政策を継承するとはいえ、富山市のネクストステージ、コンパクトシティに向けての取り組みはこれから本格的に始まるだけに、藤井市長の思いが大きく反映されるものとみられます。今日のお話にあった、生活の中で自然にその恩恵が受けられるようなスマート化を目指す、そんなスマートシティに期待です。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば、1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週6月3日は氷見市の林正幸市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。